ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。レオナルド・ダ・ヴィンチが書いた最後の晩餐が有名ですが、マルコによる福音書14章12節からのところにはその時の様子が書かれています。エジプトの奴隷状態からの解放を祝う杉越祭のクライマックスは杉越の食事と呼ばれるものです。その食事の席でイエスはこう言いました。マルコによる福音書14章18節。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。イスカリオテのユダは、実は本心ではイエスを裏切るつもりはありませんでした。もしイエスが処刑されてしまったら元も子もないからです。彼の狙いはあくまでもお金でした。祭司長たちにイエスを引き渡してお金を受け取ったらイエスが逃げ出すことができると思っていたのです。そしたら儲かりますから、むしろイエスからよくやったと言って褒められると思っていたはずです。その証拠に、これはマルコ以外の福音書に書かれていることですが、彼は引き渡された後のイエスが抵抗することなく処刑されるために連れて行かれるのを見て、とんでもないことをしてしまったと思い、祭司長たちにお金を返しに行っています。しかし受け取ってもらえず、ユダは後悔の念を持って自らの命を絶つことになります。ですので、ユダはイエスが憎くてイエスを困らせたくて裏切りと呼ばれる行動を取ったわけではないのです。イエスはそれもよくわかっていたはずですが、こう言うのです。マルコ14章21節。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るそのものは不幸だ。生まれなかった方がそのもののために良かった。イエスが十字架にかかるためにはユダの裏切りが必要だったという解釈がありますが、このイエスの言葉を見る限りそれには当たりません。それにしても、生まれなかった方が良かったとはなんというひどい言葉かと思います。これが愛の神の言葉なのかと思います。しかし、これは実はこの上なく残念であるという表現なのです。そのくらい強い言葉を用いてイエスはユダがしようとしていることをやめさせようとしました。それはユダ自身が裏切りとも思っていないことでしたが、彼を確実に破滅に追いやることであったからです。
この番組はセブンス・デイ・アドベンチスト・キリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは聖書や健康に関する無料の通信講座を開講しております。あなたもなさってみませんか。ご希望の方は入門講座、基礎講座、または健康講座とご希望の講座名をお書きになってお申し込みください。宛先は郵便番号 241-8501 セブンス・デイ・アドベンチスト教会光と共にの係、郵便番号 241-8501 セブンス・デイ・アドベンチスト教会光と共にの係です。ではまた月曜日の光と共にでお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。